こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学文学部にお邪魔をしまして、現代国際英語専攻の片岡先生のミニ講義をお聞きにしました。片岡先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。片岡です。
はい、ということで早速なんですけども、片岡先生の方からねミニ講義のほどよろしくお願いします。
では今日は、英語は一つの言葉というタイトルで、ミニ講義を始めさせていただきます。
はい、
そうですね、皆さん学校で、必修科目として英語を習っていらっしゃるかと思いますけれども、英語って一つの言葉と思いますか？
なんとなく一つの言葉だとは思ってます。
ですよね。日本語も、いろいろ方言はあるにせよ一つの言葉ということになっています。言葉の数って、確かにいろんな要因で決まるんですけど、細かいことを言い出すときりがないので、今日は、英語は本当に一つの言葉なんだろうかというところから考えてみたいと思います。
はい、
まず英語を話す国と言いますと、皆さんまず、学校英語で馴染みの深いアメリカの英語、そして国際的にも非常に名高いイギリスの英語、あと留学先とかで非常に人気のあるオーストラリア、ニュージーランドなどの英語、そういった国の英語を列挙されるかと思います。で、それぞれの国で同じ英語を話しているのかということはあまり体験してないとわからないことかもしれないですね。皆さん留学された方はもうある程度お気づきだと思うんですけど、学校で習った英語とちょっと違う英語話してるなとか、学校で聞いた英語と全然違って、現地の人と全然コミュニケーション取れなかったとか、そういう経験持ちの留学経験者も多いと思います。実は英語というのはもちろんもともとはイギリスの言葉ではあるんですけれども、いわゆる15世紀から17世紀ぐらいに、大航海時代というのが、ヨーロッパで起こりまして、特にイギリスなどが世界中に、船で出かけていってですね、さまざまな 国と交易を始める、そういったところから、いろんな地域に英語というのが広まったんですね。アメリカの英語はそれとはまた違う経緯で独自に発展したんですけれども、やはりいろいろ国によって特徴があるということを言われています。例えば、一つ の身近な例ですけれども、これは有名な例ですが、例えばイギリスでファーストフロア1階ですね、アメリカのファーストフロア同じでしょうかね。同じだと思います。
いや、思います。同じだとは今思ってますね。
実はこれイギリス英語の影響が深いヨーロッパでもそうなんですけど、イギリスヨーロッパ圏ではファーストフロアっていわゆる2階になるんですね。
2階、
はい、1階のことはグランドフロアといって、
グランド、
ですから、アメリカ英語ではファーストフロアは1階です。なので当たり前だと思っていることが実は1階で待ち合わせしましょうって言ったときに、違う階に行ってしまっているということもあるわけですね。そういうことかととか、あとこう微妙に発音が違ったりします。例えば何々できないという時の I can't って言い方ありますが、イギリスでは I can't って皆さん発音されます。自分が例えば英語を習っていらっしゃる先生がどこの国の出身かで、これ非常に顕著に出る発音の違いなんですね。細かいこと言うと、実は他にもたくさん国によっても違いますし、特にイギリスなどは日本のように方言がたくさんあるので、日本の方言は発音というよりもイントネーションだったり語尾だったり語彙だったりが違いますけど、英語の場合はむしろいわゆる発音が地域によってすごく違うんですよね。なのでアメリカよりも方言が多いと、言われてます。そういったことを考えると、なかなか日本の学校英語で学んだ英語をそのまま例えば留学先で話しても、なかなか通じなかったりとか、そういうことが起こるということですね。 英語といっても様々な編集がありまして、英語の母語話者ネイティブと現地の人が例えばこう交易をする、商売をしたいという時に、まあ全く言葉の通じない人同士がコミュニケーションを取るわけですね。その時にどういう形でまずコミュニケーション始まると思います？
いやーもう本当想像はできないんですけど、もう本当にボディーランゲージってことですか？
あ、そうですね、うん、とかあともうやり取りの中で例えば何か一言言ったことを、うん、取り出して、うん、それを繰り返したりとか、うん、まあ、今おっしゃったボディーランゲージ、あと指差しだとか、さまざまなもので例えばこれを買いたいということを、うん、なんとか伝えようとしますよね、うん、でお互い この文法とか言葉が混じり合ってその時その場で、まあ、何かこう新しいその場限りの文法みたいなものが生まれるんですよね、
うん、
そうやってこう発達する通称用の言語のことをピジンって言うんですけど、うん、例えば有名な、まあ、ピジン、さらにはそのピジンを母語とする子どもが生まれて育って話す言葉をクリオールって言うんですけど、うん、もう今ではクリオールとなった有名な言語にトクピシンという、うん、インドネシアなどで話される言葉があるんですね、
うん、
で、まあ、元はそういう通称用の言語として生まれているので語彙がすごく限られている、文法も限られている。そこでどういうふうにしてコミュニケーションを取るかというと、例えば銀行っていう言葉の代わりに、うん、ハウスモニー、
うん、
これハウスとマニー、
うん、
まあ、で現地風になまってハウスモニーなんですけど、それを銀行の意味で使ったり、こう単語と単語をくっつけて新しい意味を生み出して、
うん、
そうやってこう語彙を拡張していく。で、まあ、文法も従来の英語の文法とは違う文法が発達したりしていくっていうことが起こります、
うん、
実は第二次世界大戦後間もない頃、日本にもそういう形でピジンのような英語がたくさんあったんですね。
お、
記録されているものでは浜松ピジンとか、この辺りも
めっちゃ近いですね、
うん、おそらく豊橋でも似たようなものがあったと思うんですね、うん、陸軍の駐屯地とかありましたから、まあ、戦後アメリカ軍の、まあ、いわゆる進駐軍、まあ、占領軍がやってきて駐屯していたと。その時に現地の人たちと例えば物々交換をしたり、ちょっと野菜を個人的に買ったりする中で、日本語と英語が混じったようなピジンのような、うん、日本語ピジンみたいなものが生まれてたっていう現象は多分日本各地であったと思うんですね、うん、でその中で浜松ピジンが、まあ論文にも掲載されるような形で、記録として残っていたりします、
うん、
まあ、ただそういうピジンっていうのは必要がなくなれば、まあ、つまり日本の場合はその進駐軍の軍人さんがいなくなればもう消えてしまって、
うん、
歴史から葬り去られるわけですけど、うん、まあ、たまにはそういう形でこう記録に残されて、まあ今にこう姿を伝えているものもあるんですね、
うん、
でそれがまあ消えずに残って、母語として子どもが話すようになるとクリオールになると、
うん、
まあ、だから現地語と例えば英語が混じったような、まあ、普通の、標準英語の話者がパッと聞いてもわからないような英語の編集っていうのが実は世界に何十もあります、うん、まあ、そういったことを考えるとなかなか英語は一つの言葉というのは言いにくい世界になっていると思うんですね、うん、で、まあ、こういう話をするとですね、じゃあ一体どういう英語を勉強したらいいのって、まあ、誰もが疑問に思うと思うんですけど、
めちゃ疑問に思って聞いてました。
まあ、ここね難しいところなんですけど、はい、まあ、でもあまり気にする必要はないと思うんですよ、
うん、
こう外国人として英語を学ぶ者が一言話すと、うん、まあ、ネイティブの人はもう明らかに母語者ではないと分かるので、うん、そういう人にネイティブのような規範をまず当てはめようとはしないので、
うん、
まあ、自分なりの癖のある英語で、うん、まあ、なんとかコミュニケーションを取る、まあ、その姿勢がまず第一かなと思います。で、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、イギリスという、まあ、比較的小さな国にも、うん、何十も方言ありますし、日本と同じように、
うん、
違う地域に行けば急に言ってることが分からなくなるっていうのがよく起こるので、まあ、あまりその、唯一の目標とすべき英語みたいなものを想定する必要はないのかなと思います、うん、
今日は片岡先生に英語は一つの言葉をテーマにね、いろいろ話してもらってるんですけど、この話をきっかけにちょっと 一個ね勉強をステップアップするきっかけになってもらえたらいいなって思います。はい、ということで今日は現代国際英語専攻の、片岡先生に英語についていろいろとお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイの文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイの文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。